君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
インフルエンザのウイルスもエイズを引き起こすウイルス HIV もどっちもウイルスなのに、片やいい薬がどんどん出てきて、片や未だ根治が難しい病となっています。なぜなのか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は HIV がなぜ手強いのか、義歌大情報知能工学系原田浩二先生を訪ねます。僕らいまいちこのエイズと HIV とごっちゃになっちゃうんですけれども、
HIV に感染して、感染するとですね、免疫の方が弱くなっていくんですね。
免疫不全症って言いますもんね。
はい、そうですね。免疫不全症と言われるように、免疫がどんどんどんどん弱くなっていくんです。
と風邪ひいたりとか、ね、他の病気になりやすかったり。
そうですね。初めはなかなかそういうことはなかなか症状としては出てこないんですけれども、徐々に、まあ、本当に何年もかけてですね、免疫が蝕まれていって、最後はですね、だから通常我々の免疫がしっかりしていれば感染しないような感染症に複数感染するようになって、それが原因で、治療しない場合は亡くなってしまったりっていう、
それを発症というんですか。
そうですそうですそうです、日和見感染症というんですけれども、そういうのに感染されているということを確認された時点でエイズを発症したっていうふうに、はい、
じゃあ一口にエイズが発症って言っても、いろんな症状がある
ってこと。はい、実は23種類の感染症があって、その中の一つでも発症すればエイズを発症したっていうふうに決めてるんですね。インフルエンザなんかは普通感染されても、まあ1週間もすれば治りますよね。治らないっていうところがちょっとやっぱり他の感染症とはやっぱりかなり違う。
でもその症状が現れないための薬というのはできてきてるわけなんですね。
はい、それはもうかなりいい薬がもう今できていて、今5種類異なる作用を持った薬があるんですけれども、その中の3つを組み合わせて飲むんですね。で、昔はかなり薬の量多かったんですけども、もう今は本当に合剤ができて、1日1錠っていう形で、の服用でもまあいいようなものもできてます。
それを飲めばとりあえず症状が発症することはない。
そうですね。で、もし発症してしまった患者さん、要するにエイズ患者さんであっても、ちゃんと薬を飲めば、免疫がしっかりまた回復してきてですね、コントロールできるようなケースっていうのは、あります。多くは多分コントロールできると思います、
その発症してしまった症状はとりあえずじゃあ
収まってきますね。収まってきますね。ただかなりその免疫が落ちてますんで、発症してしまったような患者さんは、他の合併症をいろいろ引き起こしたりしている可能性があって、そちらと一緒に治療していくので、それがなかなか難しいという。
発症する前の患者さんだったら、感染していることが分かっても、そのいい薬を飲み続ければ、
そうですね。発症しないでずっとだからウイルスを検出限界以下まで抑えて、
治るっていうことではないんですか。
だから検出限界まで以下まで行ったので、本当にウイルス消えたのかなと思うんですけれども、じゃあそこでじゃあ服用ちょっとね、もうちょっと服用疲れたのでちょっと中断しようなんてことをやると、またすぐリバウンドしてくるんですよ。
ちゃんといるわけなんですね。
いるんですね。だから検出限界以下になっていてもいるんですね。
じゃあ完全に治るというか、感染していない状態にする薬っていうのは今のところないですね。やっぱり難しい病気なんですね。
そうですね。そこがだから普通の感染症とはちょっと違って、
他の感染症っていうのは完全にウイルスがいなくなったよっていう状態にまでできるわけなんですね。
そうですね。それは例えばインフルエンザなんかは 体の中からウイルスがみんな消えてると思いますね、はい、それはあの薬の働きというよりは免疫の働きでみんな除去されるっていう、
結局は自分がウイルスをやっつけているわけなんですね、はい、
そうです、あの薬はウイルスをやっつけることできないんですよ、ウイルスを作るのを、うん、抑えることはやるんですけども、ウイルスそのものをやっつけることはできないんです、薬は。
そういう仕組みなんですね。
そうです、そうです、あくまでだからウイルスを作るところの過程を阻害するのは薬がやってることであって、
うん、テレビのコマーシャルだとね、はい、薬がウイルスをバンバンバンバンってやっつけていくアニメーションが出てますけれども、はい、これ分かりやすくしてるだけで、はいはいはい、分かりにくくすると、
そうですね、
ウイルスっていうのはどんどん体の中で増えてる、
どんどん増えて、それを結局やっつけてるのは免疫で、うん、あの免疫がだからあの皆さんの体を結局はあの守ってるというか、だから薬は本当にだから免疫があの苦労しないでウイルスを減らせるように、うん、あのちょっと手助けしてる程度かなと思いますけどね、うん、はい、
そうやって自分の体の力で、はい、ウイルスを根絶して僕ら病気を治しているわけ、
はい、そうですね、
ところが、はい、HIV に関しては、はい、やっつけられない、
あ、そうですね、だから普通の感染症とちょっと違うのは、今その HIV っていうのは免疫をあの弱くしてしまうということを言いましたけれども、うん、それはなぜそうなるのかっていうと、 HIV が感染する先の細胞が実は免疫の司令塔である CD4 陽性 T 細胞っていうのに HIV は特異的に感染していくんですね。
CD4 陽性 T 細胞っていう細胞に僕ら馴染みがないんですけど、それ僕らの体の中にある僕らの細胞なんですか。
そうです、僕らの細胞で司令官的な役目をしてるんですね、うん、他の免疫細胞に対して今活性化しなさいとか、うん、今抗体作りなさいとかっていうことを指示してる細胞なんですよ、
免疫に関して。
はいはいはい、うん、でその司令塔の細胞にどんどん HIV が感染しちゃうんですね。
専門なんですか。もう
専門なんです、そればかり感染するんです。
あのウイルスっていうのは細胞に感染するわけです
ね。はい、そうですね、細胞に感染してその、うん、感染した細胞の中のものを使って増えていくんですね。
僕らの細胞の仕組みを使って。
そうです、そうです、細胞の仕組みを使ってウイル新たなウイルスを作るんですね。
あのウイルス自体では勝手に増殖できないんですか。
できないです、だからあくまであの感染した細胞、それ宿主細胞と言いますけども、うん、宿主細胞の中のいろんなあのものを使ってウイルスを作るんですね、
う
ん、
それはもう HIV に限らずインフルエンザウイルスとか。
あ、そうです、そうです、ウイルスと呼ばれているものはみんなそうですね、はいはい、
インフルエンザウイルスはその CD4 陽性 T 細胞じゃない別の細胞。
そうです、そうです、そうです、
HIV はその司令塔である CD4 陽性 T 細胞に、はい、専門に入ってって
、入ってって、はい、
その仕組みを使って、はい、仲間を増やしてる、
仲間を増やすと、で仲間を増やして CD4 陽性 T 細胞の中から、うん、みんな仲間が出ていくときにその、うん、CD4 陽性 T 細胞が壊されちゃうんですね。
壊れちゃうんですか。
壊れちゃうんです。
じゃあその CD4 陽性 T 細胞がどんどんなくなっていく。
なくなっていく。そうすると結局その司令塔がどんどんいなくなっていきますので、うん、他の免疫細胞たちがどういうふうにしてこう動いていいのか分からなくなって、うん、どんどん免疫の力自体がどんどん落ちていってしまうと。
免疫不全症になる。
そうです、そうです、そうですね。
そういうことなんですね。
そうですね。
そこまで仕組みが分かっていて、
はいはいはいはい、
治せないっていうのはその CD4 陽性 T 細胞に理由があるんですか。
そうですね、一つはだからやっぱり免疫がどんどんどんどん弱っていっちゃうので、
うん、
やっつける、本来まあその体の中でウイルスを排除していくための機能がやっぱり落ちてしまえばなかなか治らないですね。
ああ、免疫がね、
そうですね、
やられて
しまうわけなんで、うん、でもう一つの理由としては、まあ、免疫って皆さんご存知かもしれない、一度あのなんか感染を受けると、うん、その感染されたことを記憶することができるんですよね。
あ、うん、あのワクチンとか
って。そうですね、そのワクチンがまさにそのメカニズムを利用したものですね。
ね、
う
ん、あの昔接種を受けたから、ね、まだ体が覚えてるからとか言いますよね。
そうですね、それはなぜ覚えてるかっていうと、まあ、例えばウイルスだったらウイルス感染されたウイルスを専門的にあの担当する細胞がずっとその後も生きてるんですね。それはあの記憶細胞っていうんですよ。
あ、細胞によって寿命が違う。
そうなんです。
その記憶細胞っていう細胞は長生きなんですか、うん、
長生きなんですよ、長寿命なんです。
はあ、う
ん、それがだから長く生きてることで例えば 数年後同じウイルスに感染された時に、うん、そいつがすぐパッと対応して、それがまあ一つ免疫の、まあ、特徴でもあるんですけど、その記憶細胞に HIV が感染するっていうことがあるんですよ。
HIV はその CD4 陽性 T 細胞専門じゃないですか。
あ、だから CD4 陽性 T 細胞 の中にも記憶細胞になるものがいるんですね。
記憶細胞っていうのはいろんな細胞の、
はい、いろんな、だから、免疫系の細胞には例えば CD4 陽性、リンパ球とか、あと、障害性 T 細胞とか、うん、あと抗体を作る B 細胞とかいろいろあるんですけど、うんうん、全部どれも記憶細胞っていうものになるんです。
へー、はい、
その中の一部はもうその場でこう攻撃に参加するんですけど、うん、一部はあの
記憶担当、
次のために記憶担当のために記憶細胞になるんですね。
ああ、肉体派と頭脳派と、
ああそうですね、分かれていくんです。だから、そのリンパ球がどんどんどんどん増える中で、増えていく中で一部は攻撃に参加して、うん、一部は記憶細胞に、は
あ、あ、分かれる担当があるわけなんですね。
そうですね、そこはだからどういうメカニズムでこう分かれていくのかっていうところはまだはっきり分かってないですけれども、う
ん、へー、はい、だからその記憶細胞も CD4 陽性 T 細胞なんですね。
そうですね、だから長寿命になった CD4 陽性 T 細胞っていうのはいるんですよ、
うん、
それに感染すると、それがだからあの HIV の住処になってですね、ずっとあの、
え、でもその中で、はい、新しいウイルスを作り出すんじゃないんですか、
は
い、
あ、それがだからね、作らないでじーっとするようになっちゃうんですよ。それをあの HIV の潜伏化した状態というんですけども、普通はだから感染したらそこでもさっさとウイルス作って、うん、その感染者を壊してってことやるんですけど、はい、そうじゃなくて感染してその中でじーっとしてるっていうことを、うん、やるケースもあるんです、
うん、
でそのじーっとされちゃうとですね、もう免疫は分かんないんですよ。
免疫が分かんない、
要するにあのこれが、感染されてる細胞なのか、それとも単に感染されてないんだけども、うん、じっとしてるだけの細胞なのかっていうのが分からなくてですね、うんうん、攻撃できないんですね、
免疫が、
はい、普通は免疫はだから、感染されてるんだから殺したいんですけども、うん、その中で、ウイルスがじっとされちゃうと、
うん、
あの感染されてることが分かんないんですよ、免疫が。
隠れてるっていうことは本当に隠れてて、新しいウイルスも生産することはないわけです。
ないです、ないです。
じゃあなんか人畜無害に思いますけど
あ、本当にじーっと隠れてって一生そのまま隠れて、あのウイルス作らなければそれでいいんですけども、うん、だけどなんでしょうね、その潜伏化するとですね、なんかの拍子に、うん、例えば薬を中、あとアートって先ほどあのエイズの治療を言いましたけれども、はい、アートを中断したら、中断したところ、例えば潜伏感染細胞が、うん、あ、目覚めてですね、うん、ウイルスを作ってたりするんです。
今だっていうことで、
そういう、そうなんですよ。薬飲んでれば基本あの目覚めたとしても、うん、薬で抑えられるんですね、作ってる、作る過
程。薬が抑える仕組みっていうのは簡単に言うとどういう風にしてる？
感染細胞の中で、うん、ウイルス作るためには、うん、なんですかね、ウイルスの設計図からタンパク質を作ったり、うん、その他もろもろウイルスの部品を作らないといけないんですけど、うんうんうん、その部品を作るときに酵素が働いてるんですね、
はい、
で薬はその酵素の働きを阻害するんです。
お
うおう、うん、だから部品を作ってるときは薬が効くので、うん、ウイルスは作れないようにすることできるんですね、
うん、
薬を投与するのを中断しちゃってるときっていうのはウイルス作るの止められないので、リバウンドして出てきちゃう、
ね、なるほど、
うんうん
うんうん、でも潜伏してられると、うん、免疫が
見つけられないから、
あの根治ということは難しいんですね。
難しいんですね。しかもそれがまあ長生きなので、
あ、そう、記憶細胞ですからね。
そうですね、
宿主の細胞が寿命を迎えれば、はい、HIV も死んじゃうんですか、
はい、宿主が、寿命を迎えてしまえば HIV を作ることはできなくなっちゃいますよね、
うんうんうん、その入ってた HIV はまた、はい、あ、死んだかと思って他に行くとか、
あ、それはできないんです、HIV はですね、あの感染すると自分の設計図をですね、うん、自分の設計図をあの宿主細胞の設計図の中に書き込むみたいなことなんですね、
うんうんうん、
で設計図だけ残して、うん、あとはもうじっとしてるんです、うん、それがまあ潜伏化してる状態で、
うん、
活動期に入ると宿主細胞の中の仕組みを使ってその設計図を見ながらウイルスをどんどん作るってこと。
あ、なるほど。他の HIV 以外の例えばインフルエンザウイルスとかは、はい、記憶細胞に入って潜伏するとか、はい、そういうことはない？
あ、そういうことはないですね。そういうことはないっていうか、その記憶を担うような細胞にはあのインフルエンザウイルスは感染しないので。
あ、それで根治されちゃうわけなんです
ね。そうですね、しばらくあのウイルスを作ってる間にもう免疫がその悪さしてるのはこいつだなって分かるので、うんうん、そうするともう、はあ、あの免疫がどんどんどんどん。
ウイルスではじゃあ HIV ぐらいがその記憶細胞をもう狙う。
それがあの HIV だけではないんですよ、うん、例えば成人 T 細胞白血病っていうのがあるんですね、はい、HTLV-1 っていうウイルスに感染すると起こるんですけれども、うん、これはあのやっぱりあの HIV と同じレトロウイルスっていうあの仲間なんですね、うん、でレトロウイルスっていう仲間はみんなやっぱり潜伏化するんです。
じゃあ根治できない病気？
できないです。ただこの、HTLV-1 っていうウイルスはですね、うん、潜伏化してそのまんまで、うん、あの一生終えられるぐらいずっと潜伏化したままで終わっちゃうケースも多いんですよ。
活性化しない？
活性化しない。
HIV は活性化しちゃうから怖いわけなんです。
そうですね、
まあ、そういうことで HIV の根治っていうのはなかなか困難だと。
そうですね、
いうことをね今日先生に教えていただきましたけれども、そうは言っても我々もう人類は英知を振り絞ってこれから解決していくんでしょうね。
そうですね、あのだからそれに向けた取り組みというのはもうあのここ10年ぐらいあの続けられていて、うん、で今有望と思われているあの、まあ、治療法、キック&キル法っていう、うん、治療法があるんですね。
キック&キル、
はい、
蹴っ飛ばして殺すってこと？
そういうことなんですよ、うん、まさに蹴っ飛ばすというのは何をやるかというと、あの潜伏化してしまった、感染細胞を叩き起こすと、う
ん、あ、活性化させてやる。
そう
すると免疫が見つけてくれるわけ。
そうです、そうです、強制的に活性化させてやって、うん、それで、ウイルスを作らせると。
でも強制的に活性化させるためには、はい、ここにいるぞって発見できないと難しい。
あ、だからそれがですね、まあ、あの活性化させる、まあ、薬剤というか、うん、そういうのは、まあ、いくつか候補あるんです。
へ、
うん、ただその薬剤は潜伏感染細胞だけに特異的に作用するんではなくて、
うん、あのみんなに、
みんなに作用しちゃうので、うん、そうなかなか特異的にはあの蹴っ飛ばすことができない。
みんな蹴っていくわけ
ですね。みんな蹴っちゃうんですね、うん、だから薬としてはあんまりだからあの優秀ではないですよね、う
ん、とりあえずだってどっかに隠れてるんだったら僕らだってやたらめったら蹴っ飛ばしてきますよ。
だけどそれがだからあのそもそも記憶細胞ってそんな多くないんですよ。
あ、
はいはい、なのでやたらめったら蹴っ飛ばしても、うん、ほとんどがあの外れ、
いないところな場合が多いわけなんですね。
そうですね、そうなんですね。
あ、
うん、で実際だから、2015年から2018年にかけて英国でそのキック&キル法の臨床試験が行われていてですね、うん、で、その中ではだからアート治療群とアートプラスキック&キルの治療群を用意しておいて、うん、まあ、効果を見たっていうのがあって、うん、で結果としてはですね効果が見られなかった。
変わらない、
うん、
でも今のところキック&キル。
そうですね、だからそれがまあ有望だということで、まあ、2018年だから本当にもう最近ですよね、その臨床試験。
去年行われた試験なんですね。
そうですね、で、まあ、結果としてはだからあんまりこちら期待するような効果は得られなかったということで、うん、まあ、それをだからもう改良して、うん、よりこう効果が出るようにするっていうのは一つのアプローチかと思いますけれども、うん、あとはまあ別の 何かね、その治療法、
何か、
はい、ロック&ブロック法とかっていうのもなんかあるらしくて、
大抵アンドなんですね。
そうですね、うん、それはもうまさに潜伏化したやつをもう起こさない、
うん、あ、もうずっとじっとしててね、
じっとしてね、うん、もう一生じっとしててねっていう、そういう治療法で
記憶細胞がいなくなるまで、
はいはいはい、
死んじゃうまで、
はいはいはい、そういう治療法もまあ検討はされてるみたい、う
ん、それだと根治するわけですか？
それ根治とは言わないですけれども、まあ、体の中に残ってるのでね、
うん、
根治とは言わないですけれども、まあ、起きてこなければ治療は必要ないので、
根治したいですあの先生にいただいた資料では、はいはい、今までまあエイズ HIV の歴史の中で2人あの根治した人がいるっていうデータが出てますけれども、
はいはい、
この方々は薬で治したんですか？
この方々はですね、まあ、白血病を起こしてしまったエイズ患者さんなんですけれども、はい、でその方たちが、まあ、要するに造血幹細胞を移植したんですね。 白血病の
治療として
、うん、造血幹細胞ってあの皆さんご存知かもしれないですけども、造血幹細胞から実は免疫系の細胞ってみんなこう作られるんですね、はい、その移植してもらったその造血幹細胞がちょっと特殊な造血幹細胞で、うん、HIV がこう感染するときに、その感染に使う分子に対する遺伝子がなんかのちょっと欠損してしまってる、はい、ドナーさんからいただいた骨髄ということ でそれを移植してもらったあのその今おっしゃられた2人の患者さんですけれども、うん、まあ、新たな免疫が結局作られるわけですけれども、うんうん、その作られた新たな免疫は、みんなだから HIV が侵入できないような免疫細胞になっちゃってる、うん
うん、
侵入するときにだからある分子がないと入れないんですよ。
あ、それが違ったから。
そうですね、
あれと思って。
そうですね、それがまあ CCR5 っていう名前がついた分子なんですけども、はあ、その分子がちょっと欠損してしまって、うん、ちょっと形が変わっちゃってて、うん、それでもう HIV が入れないと、侵入できないと。
それで根治できた、は
い、それで根治できたっていう。
はあ、はい、でも骨髄移植すればいいってもんじゃなくて、その特殊なドナーの方からの移植だったからっていう。
そうですね、まさにそうですね。
特殊なドナーの方はじゃあ HIV は感染されない体質の方っていうことなんですね。
まあ、そういうことになる、なるでしょうね、はいはい、
ただまあ欠損ですから、はい、それはそれで不都合がきっとあるんでしょうね。
ああ、そうですね、なんかあの免疫、そうですね、なんか感染症、他の感染症にかかりやすいとかっていうことは、うん、あの報告されてますね、はい、
でも HIV 感染としては根治したと。
そうですね、その2人の患者さん、1人の患者さんはもう10年前ぐらいに報告された患者さんで、だから10年間近くはもうアート治療は行ってない。
その辺でなんかこう治療の突破口っていうのは考えられないんですかね。
それはだからまあ究極の治療法ということで
そう、はいはい、ドナーの人から直接っていう同じ方法でなくても、はい、何かこう遺伝子操作をするとか。
あ、そうですね、だからなんかこうその CCR5 のところをちょっとこう遺伝子、うんうんうん、まあ、今遺伝子を編集するような技術ってあるので、そういうので何かこう変えていくっていうのはあるのかもしれないですが、体の中のその、CD4 陽性 T 細胞みんなそれ。
あ、そうそうですよね、
はい、そうですね、それはなかなか簡単なことではないですよね。
まあ現在研究中というところですけれども、はいはいはい、たくさんの方がこれで感知できるといいなと思いますね。
そうですね、はい、
先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました原田先生の業界用語は
HIV 潜伏感染。HIV 潜伏感染ですけれども、これはあの宿主細胞のゲノムに HIV 遺伝子が組み込まれて HIV の増殖が停止した状態のことを言います。抗 HIV 薬の服用をやめたり、別の病原体が感染したりっていうようなことで、再活性化して再び体内で HIV を作り出します。でこれがまあエイズ根治の最大の障壁と考えられています。
お肉とすごくまずいお肉、どっちを買おうか。すごくおいしいお肉はグラム3000円、すごくまずいお肉はグラム48円です。グラム500円ぐらいで普通においしい肉がいいな。妥協したね、今妥協したね。
村上先生ならグラム150円でかなり美味しいお肉出してくれるぜ。次週6月29日の天白の城は、高放熱性かつ高絶縁性という矛盾する要求に挑む高性能な放熱板の研究、技科大電気電子情報工学系村上義信先生の研究室を訪ねますを楽しみに。